新約聖書、ヨハネの手紙、1。第一章、一節から四節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち、命の言葉について。この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。五節から十節。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によって、あらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。第二章、一節から六節。私の子たちよ。これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに、弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ、私たちの罪、いや、私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償う生贄です。私たちは、神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は、偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし、神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって、私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように、自らも歩まなければなりません。七節から十七節。愛する者たち。私があなた方に書いているのは、新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし、私は新しい掟として書いています。そのことは、イエスにとっても、あなた方にとっても真実です。闇が去って、すでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は、今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし、兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。子たちよ。私があなた方に書いているのは、イエスの名によって、あなた方の罪が許されているからである。父たちよ。私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ。私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ。私があなた方に書いているのは、 あなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う人は永遠に生き続けます。18節から27節。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ているとわかります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちの元に留まっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。しかし、あなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものでなくて、誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は、誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は、御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことが、あなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ、御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。しかし、いつもあなた方のうちには、御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって、偽りではありません。だから、教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。さて、子たちよ。御子のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば、御子の現れるとき、確信を持つことができ、御子が来られるとき、見前で恥じるようなことがありません。あなた方は、御子が正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆、神から生まれていることがわかるはずです。第三章、十節。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは、私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは、御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜなら、そのとき、御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆、御子が清いように自分を清めます。罪を犯す者は皆、法にも背くのです。罪とは、法に背くことです。あなた方も知っているように、御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。御子のうちにいつもいる人は皆、 罪を犯しません。罪を犯す者は皆、巫女を見たこともなく、知ってもいません。子たちよ、誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は、巫女と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ、神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆、罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので、罪を犯すことができません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆、神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。11節から18節。なぜなら、互いに愛し合うこと。これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して、兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち。世があなた方を憎んでも、驚くことはありません。私たちは、自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのない者は死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら、兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。19節から24節。これによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも。神は私たちの心よりも大きく、すべてをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子、イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は、神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。第四章、一節から六節。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによって、あなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜなら、あなた方のうちにおられる方は、世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため、世のことを話し、 世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。7節から21節。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって、私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた、御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は、兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。第五章、一節から五節。イエスがメシアであると信じる人は皆、神から生まれたものです。そして、産んでくださった方を愛する人は皆、その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利。それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか。イエスが神の子であると信じるものではありませんか。6節から12節。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして、霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はさらに勝っています。神が御子についてなさった証、これが 神の証だからです。神の子を信じる人は、自分のうちにこの証があり、神を信じない人は、神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。13節から21節。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば、神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては、神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし、死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方が、その人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て、真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。